はようございます、あやのです。今日も一日が始まりました。楽しんでまいりましょう。本当にすっかり朝晩も冷え込んできましたね。風邪ひかないように、体調壊さないように、自分のことを本当に本当に大切に思って管理していきましょう。でですね、今日は今すぐできる運の変え方というか、運を生み出す力を発揮するにはどうしたらいいかっていうことをお話ししようかなと思います。でこれは私も実践していることだし、もう全然スピリチュアルなことじゃないんですよ。運とかそういう縁とか目に見えないものっていうのは自分の中から生み出していくものっていうふうにも以前にお伝えしたんですけれども、人間関係の中で運ってすごい大切だと思うんですね。っていうのも、その昔思い返って、私も小学生の頃にいじめっていうものを経験したし、それこから女子特有のいろんな面倒くさいこともいっぱい経験してきたし、そういうのがすごい嫌だったんですけども、例えばそこに自分がその土地で生まれて、そこに住んでいる小学校に通っている時に、同じクラスにめちゃくちゃリーダーシップを取る女の子が例えばいて、みんなで仲良くが一番だよって先生よりも声を大にして言えるようなカリスマ的な女の子がいたら、多分その小学校のそのクラスの中ではいじめっていうものが起こりにくいと思うんですね。で逆に言うと、先生も頼りなかったりして、でそういうなんというか複雑な家庭事情を抱えた子たちが多く、でいじめっていうものがすぐに勃発しやすい環境、そういう友達関係、人間味が溢れたところで過ごしていくと、いじめっていうものは関わりやすくなっていくし、傷つくことや、もう本当に人生を通して持ち歩かなきゃいけないトラウマが生まれたりとか、自分なんてって思ってしまう自己嫌悪がずっと自分のところにくっついてきたりとか、そういうことにもなっていきますよね。なのでそういう人を引き寄せるっていう運って本当に大切で、人間関係を楽にしようと思えば、本当にいわゆるシンプルなことだけを考えていけばいいんですけれども、私たちは人間ということで社会の中で生きていかなきゃいけない。そういう時に学校、あとはそこからの就職、転職、結婚した先の家族関係、そういうところってある意味運だと思いません？その嫁姑問題とかで悩んでいる友達もいるんですけども、それも本当に引き寄せたって言っちゃ申し訳ないけれども、運なんですよね。ね、なんかでも相性ですからね。そういうのはめちゃくちゃ人から見て、姑さん変わってるよねって言われるような人がいたとしても、その本人がめちゃくちゃいい義理のお母さんなんだよねって思っていたら、それはそれでいいことなので、本当に人間関係って運も入ってるなっていうふうに思います。でそこからなんですけれども、その運っていうものを切り替えていきたい。今もし不運だなって思っていたり、人生がちょっとうまく運んでいなかったり、行き詰まったりしていて、なんか自分が元気ないなとか、活気がない、あとはなんか自分のことがそこまで今自信を持って尊敬できなかったり、好きになれない、そういう時ってどうやって運を変えていくかっていうことなんですね。でそうしていくと、結論言うと、その運の流れが良くなっていくと、自分の表情も明るくなるし、そういう人たちばっかりが寄ってくるんですよね。で人間関係も良好にもなっていくし、自分自身で前向きな選択肢っていうのが多く取れるようになっていくかなって思います。でそうしたいっていう場合に、私の一番のおすすめは場所を変えるっていうことです。何の場所って感じなんですけど、何でもいいんですよ。何でもいいので場所を変えるんです。もしお家でお仕事をしている方がいらっしゃったら、その共同でお仕事をするようなワークシェアリングのスペース、今はコロナだからどうなってるか分かんないですけど、そういうところに働きに行ってみる、パソコンを持ち出して行ってみる。お金はかかるけれども、何がいいかっていうと、自分と全く接点のない、関わったことのない人生を生きてきた人たちがそこにいるわけなんですよね。でそういう人たちと関わりを持つということはどうなのかっていうと、自分に新しい刺激を与えてくれる、そして今持っているもの、今持っている幸せを気づかさせてくれることもあるかもしれないです。そういう全然関わったことないところの人たちと出会うことができるっていうのは、その場所を変えなきゃ出会わないんですよ。 毎日同じ道を通って学校に行ったり、毎日同じ道を通って会社に行く、そして帰ってくる。でその中だけだと、その中での環境でしか人生は作られないんですけども、例えばその会社員の方だったら、帰りにどこか立ち飲みバーとか寄ってみるとか、そういうのもいいですよね。今はあんまりおしゃべりしちゃいけないとか、マスク着用とか、そういういろんな人と人との関係性っていうものがすごい、繊細になってしまっていますけれども、私たちは一生自分の家の中で生きていくことはできませんよね。まあネットで稼げるっていう選択肢ができていたので、もしかしたら完全、ね、家の中で全てお金を稼いで買い物をしてっていう生活はもう不可能じゃなくなってしまったんですけども、より良い人生、豊かな人生で、この人と出会えてよかったって思えるような人生、そう思ってほしい人生を歩むとしたら、それは人と人との関わり合いの中でしか生まれていかないんじゃないかなというふうに思います。でもし不登校とか学校に行きたくないっていうような子がいたら、私はそれはもう全力でその言葉を紡いであげる、その言葉の先をまず知ることはとても大切なんですけれども、転校なんて全然しても問題ないし、その子が学校に行きたくない、それが学校に行っているよりもこれに時間をかけたいっていう子がもしかしたらいるかもしれない、そういう気づきが生まれてきますよね。で私も学校に行きたくない時期があって、まあ、小学校も本当にめんどくさいなって思ってたし、中学校もなんでこんなに人間ってめんどくさいんだろうって思いながら生きてきたし、高校もそれなりに楽しかったけれども、なんかもっと自分で他に違うことやりたいなって思って、学校に行く時間もったいないなって思ったこともありました。大学は本当自由だから、なんとかね、自分で本当にカスタマイズできますよね。もうすごい楽しいなって思います。そこがいいところですよね。でも小中っていうところはやっぱり自分のそのクラスとか、クラスと先生と家族が全てで、全ての世界で、なんか世界は本当にちっちゃかったなって思うんですよね。でそのちっちゃい世界の中で苦しんでいる子たくさんいるかなって思います。で比較する対象もそのちっちゃな世界だけでしか比較ができないし、自分の優越を感じるのもそのちっちゃい世界だけなんですよね。でそのちっちゃい世界から抜け出してあげるっていうのがとてもいいなって思ったんですね。で私は小学生の時に初めてヨガをしたり、あとは公民館で太極拳をして地域の人と触れ合ったりっていうのがとてもいい経験になったんですけども、やっぱりそこで出会う人たちって私のずっと先を歩んできた人たちで、もう価値観もすごいなって思うし、なんか学校なんてもう適当にやっときゃいいんだよって、家族でも学校の関係者でもない人から言われることが大きな励みになって、あ、人生ってそれだけじゃないんだっていう風にやっと気づけるようになったんですね。なのでもしかしたらその全然違うところで関わってきた人たちの何気ない一言に命を救われることもあるかもしれないし、人生の転機が待ち受けているかもしれない。それが運ですよね。でそこにときめきを感じたら、その出会いは本当にかけがえのないもので、感謝ができるに対するものになります。なので出会ってくれてありがとう、それがご縁になるんですよね。なのでもし目の前の世界だけで今行き詰まっていたり、先行きが見えないなと思ったら、全然違うところに場所を変えて見てあげてください。でサードプレイスって言って、スターバックスのテーマでもなっていたと思うんですけれども、家でもない、学校や職場でもない第三の場所、それがほっと一息つけるような憩いの場所であるべきだっていうようなコンセプトだったかなと思うんですけれども、そのサードプレイスっていうのは4つあっても5つあってもよくって、自分がいろんなところに行くからこそ全然自分が歩んでこなかった人生を生きてきた人たちがいるわけなんですよね。そういう人たちにやっぱ出会うって面白いなって思います。で子供がいたらいたで、その幼稚園で関わっていくっていう人たちとも触れ合うってすごい刺激的ですよね。なんか世界中を旅して で、出産を機に日本に帰ってきた人たちもいれば、起業しているママもいれば、いろんな人もいます。で、子供を産まなかったら産まない人生で、自分でいろんなところにもっと興味に対してお金を使うきっかけもできるし、もっと自由ですよね。いろんな人生が持っているかなっていうふうにも思うので、まずは行き詰まっていたら場所を変える、自分が置かれている場所を変えてあげるっていうのが一番いいんじゃないかなって思ってます。私はよく手相とかも見ているタイプのヨガの先生なので、スピリチュアル系ですかとか、霊視できますかとか、いろんなこと聞かれたりもするんですけど、全くなくって、もう多分一緒にお茶とかしたら分かってくれると思うんですけど、本当に自分で言うのもなんですけど、いい意味で雑なところは雑なんですよもう私の周りの人たちが幸せであればそれでいいし、自分の人生が自分として生きれればそれがいいなって思ってます。なのでスピリチュアルでなんか宇宙とつながってとか、そういうことはどうしても言えなくってそういう目に見えないものっていうのは本当にわからないことだらけだけれども、そういう物理的とか、あと脳科学的に自分の運を変えていくっていうことはもちろんできます。なのでそういうこともお話しできればいいなって思ってますし、この私のポッドキャストを聞いてくださっている方々、皆様が自分らしく少しでも昨日よりも去年よりも幸せだと噛みしめて味わえるような毎日を作るきっかけになればいいかなって思って、今日もお話しさせていただきました。最後までお聞きくださりありがとうございます。今日も一日楽しんでいきましょう。良き日をお過ごしください。おしまい。